おはようございます。今日は11月の25日ですよね。ちょうど3ヶ月前は何の日だったかというと、この礼拝堂で牧師就任安守式感謝礼拝が行われた日です。本当に皆様 のお祈りに支えられて、なんとか3ヶ月間ご一緒に教会生活を過ごすことができました。神様の憐れみと皆様の愛と忍耐、そしてお祈りを心から感謝しています。ありがとうございます。しかし3ヶ月なんですよ。もう50年以上とか、ね、何十年も牧師をこうなさってこられた加藤先生、山下先生には本当にもう頭が下がる思いがします。私はもう3ヶ月間過ごしただけでも牧師の職務の重たさのようなものをようやく感じ始めています。これをこう長期にわたって追っていくっていうことは本当にこう自分の力、こう人間の力ではできないっていうことを実感として思い始めています。どうぞこのものが本当にまだ本当もつかない歩みですけれども、これから成長していくことができて、で継続してこの川越教会で皆様と共にこう礼拝生活を捧げていくことができるようにぜひお祈りいただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。さて今日も旧約聖書のイザヤ書から聞いてまいります。で正直に申しますと、私はこうどちらかというと新約聖書に比べて旧約聖書は難しいなって思ってしまうんです。こう歴史、どうしても旧約聖書ってこうで歴史をよくね把握してないと分かりにくいってことがありますよね。でそういうこうちょっとこう歴史が僕は苦手っていうところもあるんですけれども、でもなんていうのかな、それとともにこう旧約ってスケールが大きいなって思うんですよね。ですからなんかこう手応えを持ってこう掴みきれないってそんなこう印象を持ってしまうんです。で特に今日のような箇所は本当にこう新しい天と新しい地の予言っていうのがこう書かれてあって、とてもこうスケールが大きいですよね。とてもこのちっぽけな、ね、頭ではこう捉えきれないものを感じてしまうんです。ですから御言葉の解き明かしってよく言いますけれども、こういう箇所は、どの箇所もそうなのかもしれませんけれども、本当にこう分かったとかね、これでこう語りきることができるとか、そんなことはとっても言えない、なかなかしんどいなってことも正直思うんですけれども、いわゆる聖書解説であるならば、それはお一人お一人がもうすでにいろんな聖書仲介書が読むことができますから、それはお一人お一人がそういったものにこう触れていただければいいわけですから、私がこういったところにこう立たせていただくっていうことは、僕自身がこの与えられているこのテキストから受け止めさせていただいた恵みをご一緒にこう分かち合わせていただくっていうことをにさせていただけたらなっていつも思っているんです。で今日の聖書テキストの中でイザヤ書の65章ですけれども、神様はイザヤを通して新しい天と新しい地を創造するんだと、そしてその新しい世界の中ではこういうことが実現するんですよっていうふうなことをこう記してありまして、でそれはこうどこかね、私たちが心の中で世界がこのような世界であったらいいだろう、どんなにいいだろうなって、そういうふうに思うような世界、そういう、こう描写をこの予言はしてくれているなって思うんですね。それをこう見てみたいと思うんですけれども、その前にこうちょっと伏線というか、脱線かなとも思うんですけども、ちょっとお話ししたいことがあります。それは私は今日の 宣教団をこの素晴らしき世界にっていうふうにしたことです。この素晴らしき世界って言いますと、このタイトルを聞いてちょっとこうね、イメージ湧く方がいると思うんですよね。アメリカの、ルイ・アームストロングっていう黒人の歌手が、この人は楽器奏者でもありましたけどもね、こう歌歌っている、よく皆さんお聞きになることもあるんじゃないかなと思うんですけれども、こう、まあ、ダミ声というかね、こう独特の声で、What a Wonderful World、 この素晴らしき世界っていう日本語のタイトルがついていますけれども、そういう歌がこうあるのをご存知なことはいらっしゃると思います。I see tree of green, red rose too ってあれですよね。で、こう、これは、まあ、初めの、ね、歌詞はこんな歌詞なんですね。緑の木々が見えると、トゥリーですね、緑の木々が見える、赤いバラもレッドローズですね、君と僕のために咲いているんだ、なんて素晴らしい世界なんだろう、真っ青な空や白い雲が見える、こう今日のような風景でしょうか、輝かしい祝福の昼、そして暗く神聖な夜、心から思うよ、なんて素晴らしい世界なんだろう。こうお聞きになった方は思うと思うんですけれども、なんか本当にこう聞いていて、心の中からこうなんか霧がね取り払われていくような、こう誠に気持ちのいい曲ですよね。けれどもこの曲は単純にこの世界の美しさを歌った歌ではないみたいです。でこの曲がレコーディングされた1967年、ベトナム戦争の反省を込めて歌われた歌だっていうことを知りました。ですからここには一種のアイロニーが、皮肉が込められているんですよね。こんなにも世界は美しいのに、なんで人間はこんな愚かなんだと、そういう、こうギャップをある意味こう歌っているわけなんです。けれどもこの曲は大ヒットして、ベトナム戦争後、疲弊したアメリカの人たちの心に慰めと希望を大いに与える曲になったということです。なぜこんな話をしたかと言いますと、今日のこのイザヤ書65章、これも本当に美しい予言だなって思うんです。でもその予言の言葉もただ美しいだけではなくって、それが語られるため の, 厳しい現実が背後にあったっていうことを覚えておきたかったからです。紀元前538年、バビロン捕囚になっていた当時のユダヤ人たちは、そのバビロンがペルシャに滅ぼされることによって、60年間の異国での辛い生活から帰還することができました。けれども、ではそれでバラ色の生活に戻ることができたかというと、そんなことはありませんでした。よりどころになっていたエルサレム神殿は崩壊し、町も荒廃し、皆が貧しさの中で喘いでいる。もう60年間という月日ですから、当時のことをよく知っている者ももう少なくなって、もうだいぶ変わってしまっているわけですよね。でそんな状況の中で、頑張ってこのエルサレム再建をしようとするわけですけれども、それは簡単なことではなかったようです。心がついていかない、神様私たちのこと見捨てたんじゃないかって思うような気持ちも多かったわけですね。とてもこう絶望的な気持ちが支配するような中、そういう中でこのイザヤ書の予言というものは語られているっていうことが背後にあるようです。イザヤはこのような当時のユダヤの民に向かって、一面かなり厳しい神様からの予言の言葉を語っています。 まあ、いろんな箇所でそれが見えますけれども、この65章の中でもそうですよね。それちょっと見てみますけれども、まあ、神様は契約の民としてユダヤ人をお選びになったのに、ユダヤ人たちはそれに背を向け他の神々、偶像にひれ伏していったわけです。で、そういう民に向かって例えばこのように語っています。65章の6節7節をお読みします。私は黙すことなく必ず報いる。彼らの懐に報いる。彼らの悪も先祖の悪も共に、と主は言われる。彼らは山の上で香を焚き、丘の上で私をあざけった。私は初めから彼らがしてきた技を計り、その懐に報いる。何回も報いるって言ってますよ。報復するっていうことですよね。恐ろしい言葉です。でもそういうふうにこう6節7節でこう語った後で、8節、今度はですね、逆のようなことを語っているんですね。で、それが先ほども読んでいただいた8節の言葉です。ちょっともう一回お読みしますと、こういう言葉です。主はこう言われる。ブドウの房に汁があればそれを損なうな。そこには祝福があるから、と人は言う。私は我がしもべらのためにすべてを損なうことはしない。つまりユダヤ人全体の中にブドウの汁になぞらえることができる霊の心が残っているのならば、そのことのゆえに私はこの民すべてを損なうことはしない、滅ぼすことはしないって宣言されているんです。さっきは報復するっていうことを言いながら、今度は滅ぼすことはないっていうことを言ってます。神様、一体どっちなんですかって言いたくなります。しかし私は思うんですけれども、こういうところが実にこう旧約聖書のダイナミックなところなのかもしれないなって思うんです。神様っていう方は原理原則のような方じゃないんだと思うんですね。何か絶対的な法則があって、なんていうんですか、こう六法全書みたいなね、そういうふうなことではなくって、生きておられる方なんですよ。言い方変えれば、心を持ち苦悩し葛藤することができるっていうか、人間のためにそういう心を持っている方だというふうにこう言うことができるんじゃないかなってこう私は思いました。そしてこの神様はこの歴史をね、本当にこう超えた歴史を支配されるお方ですけれども、でもそういう本当に具体的なこう歴史のただ中に生きている、この時で言えば紀元600年とかね、紀元前600年とか、そういう時に生きている人々の姿をつぶさに見て、そして心を動かされて、それで語っていらっしゃるんだと思うんですよね。で、そういう中で神様はこう心がこう揺れ動いているようなことをこう描きながら、でもついに一つの決断をなさいました。それは人々に呪いではなく祝福をもたらすこと、絶望ではなく希望をもたらすこと、将来を与えること、それが新しい天と新しい地の創造っていうことです。イザヤ書の65章の16節と17節をもう一度お読みしてみます。この地で祝福される人は真実の神によって祝福され、この地で誓う人は真実の神によって誓う。初めからの苦しみは忘れられる。私の目から隠されるからである。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こすものはない。それは誰の心にも昇ることはない。今読んだところで、初めからのことを思い起こすものはないとありますが、これは 何のことを言ってるかっていうと、初めからのこと、それはイスラエル民族の罪の歴史についてです。そしてまた彼らの苦難の歴史についてです。その初めからの苦しみは忘れられるっていうんですよ。そしてさらに私の目から隠されるからだって言うんです。驚きじゃないでしょうか。神様がもうそのイスラエルの民の罪を目から隠すって言うんですから、もう見ないっていうふうにおっしゃってるんですから。でもそれはまあよく日本語で使う水に流すっていうこととは違うと思います。もっと積極的なことだと思います。でそれが17節の言葉ですね。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。水に流すとこじゃないんですよ。終わっちゃったからもういらないっていうんじゃなくって、創造するっていうんです。えって思いませんか。ここまでするのかって私は思いました。これは何を意味するんでしょうか。そしてこの新しい天と新しい地は誰のために用意されるんでしょうか。罪を犯した人間、誠の神様に反抗した民がもう一度やり直しをする場所、それを神様ご自身が用意されるっていうことじゃないでしょうか。すでにそこには許しがもうありますよね。神様はよくねご存知なんだと思います。人間は自分の力では自分を変えることができないっていうこと、人間は神様の力によってでなければ作り変えることができない、作り変えられない、神様との関係を修復できないんだっていうことを神様ご自身がよくご存知だから、だから見よ、私は新しい天と新しい地を創造するっておっしゃっているんだと思います。このように神様は創世記の最初ですよ、無から有を作り出した天地創造の見業を、今度はあれからもうだいぶ経ってますよ、今度は罪を犯してしまった人間、アダムとエバの堕罪から始まった人間の罪の歴史、それがこう脈々とこうずっと続いてきてしまった現在、でも今この時その天地創造で起こした見業を罪を犯した人間、つまり私たちのためにも新しくなそうっていうふうに決意されたっていうことだと思います。ですからこの17節から19節の中ではもう繰り返し創造っていう言葉が出てきますよね。17節で出てきます、18節では2回も出てきます。これはバーラーというヘブル語なんですけれども、それはとても意味のある言葉で、創造っていうとね何かこう、まあ、作るっていう意味なんですけども、もともと何て言うんでしょうか、何か素材があってそれをこう加工して作るっていう時にはこの言葉使わないんだそうです。何もないところから作り出す、そういう神的な神的な意味の創造、その時だけこのバーラーっていう言葉をこう使うんだそうです。その時その言葉としてイザヤはこの創造っていう言葉を用いたんですね。私は創造すると、見よ、私はエルサレムを喜び踊る者として、その民を喜び楽しむ者として創造するって、これはただ世界が新しくされるってことだけじゃないでしょ。ここで語られていることはその民を喜び楽しむ者として創造するって、新しい人の創造も語られているんですよ。すごいことだと思います。でもですね、私たちはさっきもヨハネの黙示録をご一緒に読みましたけれども、パーンってね、ひとっ飛びにそのヨハネ黙示録のことをすぐ信じて信じていると想像してしまうんですけれども、ここで語られているのは まだそこまではね、飛び越えじゃないんだと思うんですね。っていうのは、この段階で語られている新しい天と新しい地に住むとされた人間というものは、永遠の命を持つまでには至ってないんです。この旧約聖書というある意味限界の中にありますけれども、でもその中で驚くべき本当に祝福がここでは記されているっていうことは言えると思うんですね。でそれはこの後ちょっとね、読んでいただくと分かるんですけれども、いくつかのことが書かれています。その一つは、神様の祝福って何なのかって言ったときに、それは長寿だと思われてましたから、神様の祝福の証である長寿があるっていうことですよね。この20節に書いてあります。100歳で死ぬ者も若者とされるんだってことが書いてあります。であるいはその後で、ここでは生活があるんですね。ブドウ畑、そこでその実を食べるって、そこで家を建てるんだと。でそれは他国の者が誰も侵略というか脅かすものはないんだってこと、そういうこう他者に脅かされることのない安心した営みというものがここでも書かれています。それは逆に言うならば、それまでイスラエルの民がですね、本当にエジプトに捕らえられていたというふうな苦難の歴史とか、あるいはこの当時のバビロン捕囚というものがありましたから、そういったものを超えた新しさを神様くださるんだっていうことだと思うんですね。でさらにこれは何といってもですね、ここで記されていることの大きなことだなって思うのは、人間と神様が近いんですよ。24節、彼らが呼びかけるより先に私は答え、まだ語りかけている間に聞き届けるっていうふうに、これまでも神様と人間っていうのはもう完全にこう断絶した存在として捉えられていたわけですけれども、今や本当にこうむつましいというかですね、本当にこう一体化したような関わりがここで生じるというその予言がここですでにこう記されているんですよね。呼べば答えるような関係ですよ。神様と呼べば何だというように、本当にこう一体化した人間と神様との関わり、それがここで祝福とされて記されています。それをちょっとね、20節以下少しこうまとめて読んでみましょうか。こんなふうにこう書いてありますよね。そこにはもはや若死にする者も、年老いて長寿を満たさない者もいなくなる。100歳で死ぬ者は若者とされ、100歳に達しない者は呪われた者とされる。彼らは家を建てて住み、ブドウを植えてその実を食べる。彼らが建てたものに他国人が住むことはなく、彼らが植えたものを他国人が食べることもない。私の民の一生は木の一生のようになり、私に選ばれた者らは彼らの手の技に勝って流らえる。彼らは無駄に労することなく、生まれた子を死の恐怖に渡すこともない。彼らはその子孫も共に主に祝福された者の一族となる。彼らが呼びかけるより先に私は答え、まだ語りかけている間に聞き届ける、ね、ここには、先ほども申しましたように、永遠の命こそまだ記されていませんけれども、私たちが考えうる最高の幸福の形が、幸せの形がすでに描かれているんだと思うんです。神様が与えてくださる祝福とは、私たちが本当に生きててよかった、生きていることが嬉しいって心底思わせてくださる世界なんだと思います。でその日が来るんだっていうことをこのイザヤ書はこう告げているんですね。そしてイザヤはこうさらにこう25節のところでは、狼と羊が共に生きる姿で象徴される平和な世界の幻をも語っています。これはメシア救い主がもたらす完成の日の予言と言っても良いものであって、もうすでにイザヤ書の11章で こうさらにこう詳しく描写されていたものでもあるんですよね。まあ、あのぜひ十一章のところも見ていただけたらと思うんですけれども、私はですね、でも今日の言葉の中で神様はこう新しい地をくださるっていうところが特に心に留まりました。新しい地です、こう土地です。私たちは地に足を下ろして汗を流して生きています。その地を神様は消してしまうのではなくって新しくしてくださるって言うんです。嬉しいですよね。神様は私たちを、まあ、おかしな言い方かもしれませんけれども、死んだ後もずっとその新しい地で生かそうとプランしてくださっているんです。神様と共にです。本当にこれは深い慰めをこう与えられますよね。そしてこの地、この地っていうのは祝福された地なんですよね。なぜならばこの地は今から2000年前に救い主がメシアが産声を上げた地なんですから。何のためにすべての人間を神様の身元に招くためにです。ですからこの地はどんなに人間の罪で汚されていたとしても美しい地です。パッドはワンダフルワールドですよね。ここはイエス様が歩まれ、そして血を流された地。神様はこの地をお見捨てにならなかったんです。私たちが生きる場所にはこの主の愛があふれています。私は思うんですけれども、私たちは一日一日老いていくっていうふうにこう考えがちですけれども、それはこう肉体だけの問題です。そうではなくて、私たちは昨日より今日、今日より明日、毎日毎日神様がくださる誠の新しい天と新しい地に移される日、救いの日に近づいているんです。使徒パウロは確信を持って語ってくれましたよね。そのローマの信徒への手紙13章の言葉をお読みして祈りたいと思うんです。で、来週の日曜日はいよいよこうアドベントですよね。主イエス様の到来を待ち望むその第一週を迎えます。ローマ書の13章の11から12節、こう書いてあります。あなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。ローマの信徒への手紙の11章13章の11節から12節。ではお祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは歴史を支配し、それゆえ私たち一人一人の人生をもご計画のうちに導いてくださるお方です。そしてあなたが私たちにくださる約束は決して災いではなく祝福であることを私たちは信じております。感謝いたします。 今この地上を私たちは歩んでいますが、この地上はすでに主イエス様がこの地上を歩かれたその地であることを感謝をいたします。この場所で私たちは生き、やがてあなたの時の中で新しい天と新しい地に生きる世界へと移してくださいます。そのことを信じて感謝します。どうぞあなたの深い愛の中で生きることができますように導いてください。あなたの平和のうちに過ごさせてください。私たちもさまざまな人間関係の中であなたの愛を映し出すものとして生きることができますよう聖霊によって励まし導いてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。